ここは岩手県北二戸市にある辺野の探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野の探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。今週の依頼内容はデマンド交通の秘密を解き明かせ。二戸市が行っているデマンド交通の取り組みちょいそこ二戸について調査を進めている。ここでおさらいだ。まちづくり課の細川さんにちょいそこ二戸についてまとめていただこう。
はい。二戸市では昨年令和5年度から近代地地域の一部エリア限定的にはなりますがデマンド交通ちょいそこ二戸の実証運行に取り組んでおります、はい、バスのように複数の人を一度に運ぶことができる効率性とタクシーのように利用者の要望にきめ細かく応えることができる柔軟性を併せ持った移動サービスとされており、二戸市でも地域に合った交通網を整備するため実証運行を行っているところです、
はい、ちょいそこ二戸の概要は分かったがその利用状況はどうなっているのだろうか。引き続き細川さんにお話を聞いていこう。
はい。令和5年の11月からデマンド実証運行としてちょいそこ二戸スタートしておりますが、徐々に利用者が増えてきているという状況です。
増えてるんですね。
はい。はじめは1日に1件も予約がないという日もあったんですけれども、現在は平均すると1日あたり4件といった予約がある状況です、うん、多い日には1日10件を超える予約をいただく日も出てきております。
そうなんですね。
はい。だんだんと皆様に認知されてきていると感じているところですが、もっともっと利用者が増えるように PR に努めていきたいと考えております、う
ん、ちょいそこ二戸の話、ちょっとラジオ番組やってる以上、
はい、
いろんな形で情報を喋ってきたと思うんですけど、
はい、
これ例えば広報に入れたとか、
はい、
そういったなんか PR ってこれまでやってきてたんですか。
はい、広報でもお知らせしてたところです、
はいはいはい、
あとは今実証運行として運行するエリア限定しておりましたので、うん、その対象となるエリアの皆様にはパンフレット等について、あ、はい、ご自宅の方に広報と合わせて配布させていただいておりました、う
ん、これですか。
はい。
あ、なるほど。ちょいそこ二戸の実証運行についてということで、はい、概要と仕組みと、
そうですね、
利用方法など、
はい、
そうか、これあると手元にやっぱりあるといいですね。
そうですね、
情報やりやすい、はい、あ、後ろなんですか、申し込み書になってるんですか。
そうなんですよ、会員申し込み書になっておりまして。
へえ、
はい、
会員のシステムなんですか。
そうなんです。ちょいそこ二戸はご自宅までお迎えに上がりますので、うん、
はいはい、
はいはい、でしたので会員登録をまずはしていただいて、
はい、
ご自宅であったりよく利用される停留所を教えていただければ、うん、予約する際に非常にスムーズに予約が取れます。
ほうほうほう。
会員番号何番ですとお伝えいただければ、うん、すぐにどこで乗るどなた様かが分かりますので、うん、そういったところもあってまずは会員登録をしていただいて、はい、利用していただくようなことで進めておりました。
まあ、いわゆる自分の情報を
ず
らっと書いていけばですけど、
はい、
例えばちょっと気になるところなんですが、
はい、
障害者手帳をお持ちの方チェックしてください、
はい、
とか中学生以下の方は保護者の証明必要ですとか、
はい、
こういうのもチェック項目なんですね。
そうですね。現時点でなんですが実証運行としては1回500円という利用料金設定してございますが、はいはい、今後どんどんという形で考えていったときに、うん、例えば お子さんについては利用料金半額ですとか、
はい
はい、あとはちょっと障害をお持ちの方についての利用料金はとか、うん、そういったところで検討を深めるために事前に会員登録いただいた際には情報を教えていただいているというようなことになってございます。
そうなんですね、
はい、
あとまあその伝えておきたいこと、
はい、
っていう項目もあって、
はい、
ここ例えばで載ってるのはその、まあ、乗り降りに時間がかかるよとか、はい、杖ついてます耳が遠いですとか、はい、こういった情報あると確かにその利用するときに運転手さんの方もスムーズにいきますもんね、
はい、そうですね、
うん、
およそ1年経過し認知度も上がってきたのか利用も増えているとのこと。実証運行での利用者が増えているということは要望や意見もそれだけたくさん出てきているということではないだろうか。
はい、行ける場所として金田一温泉駅、金田一診療所、カダルテラス金田一、二の平病院、あとはショッピングセンター2個、この5箇所しておりますが、うん、利用状況としては二の平病院までの送迎が一番多いという状況になっております。
二の平病院やっぱり皆さん行くんですね、は
い、そうですね、うん、医療機関としてっていうことでのご利用、通院としてのご利用っていうのが一番多い状況です、う
ん、はい、
はい、でついでとしてなんですけれども、次に利用状況が多いのがショッピングセンター2個はお買い物をするためにっていう形で、はい、利用される方が2番目に多い状況です。3番目4番目5番目としては金田一診療所、金田一温泉駅、カダルテラス金田一というような順番になっております。
はい、やっぱり一番は病院
だし、ね、
はい、2番目にコアはお買い物ってことなんですね、
はい、そうですね、
うんうんうん、あとちょっと近代地から外れるというか、
はい、
ですもんね、位置としても。
そうですね、
なんで、うん、ちょっと遠い場所っていうようなところにの、
はい、
で使いたいのかもしれないですね、
はい、うん、利用者の方や住民の方からは個人病院にも行きたいなであったり、二の平均に行ければ助かるといった声もいただいておりますので、はい、あの現在二の平市内走っている既存のバスであったり、あとはタクシー事業者さんもございますので、はい、皆様と協議を重ねながら市民の皆さんが使いやすくて、あとは公共交通全体として継続していけるような交通網の形成取り組んでいきたいと考えております。
そっか、そもそもバスタクシーもありますしね、はい、全体的にやっぱりこう考えていかなきゃ。
そうですね、
ですね、
はい、
やっぱりこういういろんな声をいただくっていうのも、
はい、
実証運行期間だからこそですよね。
そうですね、
欲しいですよねこういう声が、
はい、はい、
ですね。これ実証運行の期間っていつまでなんですか。
まずは今年度という形で、あの許可を取って実証運行しているような状況でしたので、うんうん、はい、でしたので皆様まずは利用していただいて、どしどしお声お聞かせいただきたいと思います、
うん、はい、全然あれの話なんですけど、
はい、
今メインが金田一じゃないですか、
はい、
例えばこれが福岡エリアだとか、
はい、
常宝寺エリアだとかに広がっていくことって可能性はあるんですか、
はい、エリアとして拡大は検討してございまして、
はい、
特にも今二戸市のコミュニティバスは路線バスが走ってないところを運行してございますので、はいはい、そういったところでコミュニティバスとして走っているエリアから検討を進めているというような状況です。
うん、そういうことなんですね、
はい、
うん、そうか、ちょいそこ二戸だけではなく二戸市の公共交通全体としての考え方か。
バスやタクシーなどの公共交通側と利用者それぞれがうまくはまっていく交通網の形成が望まれる。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。